マタイによる福音書5章10節から16節、義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい、大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。あなた方は地の塩である。だが塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう。もはや何の役にも立たず、外に投げ捨てられ人々に踏みつけられるだけである。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また灯火を灯してマスの下に置く者はいない。食台の上に置く。そうすれば家の中のものすべてを照らすのである。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。本日は、自分に死ねば救い主キリストが生きるというお話です。自分の思い考えに死ぬことによって、イエス・キリストが私たちのうちに働かれるというお話です。イエス様を大事にしますと、周りの人たちから嫌がられることがあります。それが義のために迫害されるということです。教会に通い始めると、どうしてそんなとこに行くのかと嫌がられて、教会に行くのめんどくさいと思うようになることがあります。人前で聖書を読んでみると、あ、この人変わっているなと思われてしまうから、引っ込めたくなることがあります。私は洗礼を受けたクリスチャンですと自己紹介すると、あ、この人は異質な人だ、自分たちと違う人間だ思われるから、隠したくなることがあります。私たちの住む社会では、あ、この人は他の人と同じだ、そんなふうに思ってもらえると、意外と気楽に生きていくことができます。しかし周りの人とは違っている、変わった人だなと思われると、面倒なことがになりかねません。それでそのような小さな戦いを大ごとに捉えてしまって、自分の本心を隠して周りの人たちに合わせることに神経を使って過ごすということがよくあります。ですから教会でイエス様を信じた、イエス様についていこう、そういう信仰を与えられたとしても、人には言わないで隠してしまうということがあります。場合によっては、行った先々で相手に合わせて自分の顔を使い分けるというようなことで疲れてしまうということもあるでしょう。イエス様はおっしゃいます。そんなことしなくていいよ、イエス様のせいで人から嫌がられる人たちは 本当に幸いだ。天には大きな報い、恵み、祝福があるから。その人たちは天国の輝きをもらえるからだ。旧約聖書の時代もイエス様が使わした、神様が使わされた預言者たちも君たちと同じように罵られたり、身に覚えのないことで悪口を言われたり、苦しい辛い思いをしたじゃないか。その状況は昔も今も変わっていない。だからキリスト教会のことで、イエス様を信じていることで人に嫌がられたとしたら、それは大いに喜んでいいことなんだよ。そんなふうにイエス様はおっしゃっています。同じマタイ福音書であれば16章後半で次のような御言葉もあります。自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る、というふうにイエス様は教えてくださっています。このイエス様の勧めを聞いて、ああその通りだ、もう気にしないでやってみようと思える人は意外と多くないかもしれません。イエス様から天には大きな祝福が待っているからと約束されても、なかなか本気にそれを本気で信じられないかもしれません。というのは、私自身も含めてほとんどの人にとっては、天国にある祝福、天国から降ってくる祝福よりも、この地上で周りの人たちとうまくやっていくということの方が何倍も大事に思えるからです。翻って考えてみると、とっても変なことをしています。私たちはイエス様がいらっしゃらなければ地獄に、苦しい世界に死後直行する、そういう汚れた人間です。それが起こらないように、身代わりにイエス様が十字架で死んでくださった、だからそれを信じて黄泉の世界に行かないで済む、神の国に逆に入れられてしまう、そういう大きな働きをしてくださった方のことを軽んじて、自分のために何もしてくれない、身の回りのイエス様を信じていない方々の気に入ろうと努めてしまう、非常に矛盾したことを私たちしてしまっています。自分が悪口言われないために、その人は私たちのために命どころか何もいいことしてくれないことが多いのに、そういう人たちのことをイエス様よりも大事にしてしまっている、つまり自分を守ることに救急としてしまっているという現実をイエス様は指摘してくださっています。どうして自分を守りたくなるのか、私たちが自分自身に死んでいないからです。洗礼を受けた時に自分が死んで、自分の中にイエス様の命が生きるというのを多くの方々は体験しました。しかし時を経て、いつの間にか自分の中に、いやイエス様も大事だけども、自分の思いを生かしたい、自分がもっと快適に生きていきたい、毎日の生活で気苦労したくない、そういう気持ちが日々こう芽生えてしまって、イエス様を大事にするよりも自分を守ること、 で頑張ってしまう。自分が死んでいないということを自分たちの行動が証ししているのです。周りの人たちとのぶつかり合いを避けようとして、結局は天国の祝福が自分に及ぶのも減らしてしまっています。いぶかしがられることを減らした結果、神様からもらえる恵みも自分で減らしてしまっている。でそういうのが普通になってくると、実際にはイエス様からの恵み祝福っていうのを存分に味わったこともないのに、町に出て行って、いや私自身もそうかもしれませんけれども、いやキリスト教ってこの程度のものなんだよっていうふうに講釈垂れてしまうことがあります。とてももったいないことをみんなでしているのではないかと思います。もっとあっけらかんとイエス様に従えば、もっと深い祝福恵みを味わえるのに、自分からそれを止めてしまって何十年とやり過ごしてしまう。周りの人たちからの表面的な期待、つまり自分たちに同調してねという期待に応えることによって、かえって私たちは何をしているかというと、周りの人たちを幸せにする力を神様からもらい損ねています。実は周りの人たちだって表面的には自分たちに同調してねと思っています。表面的には教会なんて行かないで自分たちと楽しくやろうよと思っています。表面的には聖書なんか読まないで、もっと楽しい漫画でも一緒に読もうよ、口で言うかもしれません。しかし心の奥底では、この地上の人たちはみんな神様からの天国の恵みを本当は求めています。世の中から見ますと、相手がクリスチャンで、その相手が自分が何か悪いことした時に許してくれたらどんなに助かるかと思います。イエス様を信じていない人が信じている人にから愛情を注がれたらどんなに喜ばれるかと思います。助けてくれたら喜ばれると思います。自分たちが気落ちした時にイエス様を信じる人が歩み寄ってきて話を聞いてくれたら、慰めてくれたらどんなに素晴らしいだろうか思います。家族関係とか親戚関係、隣近所との関係がうまくいっていないときに、イエス様を信じる人がその人のためにお祈りしてくれたらどれほどいいか思っているはずです。表面的なことで、ああちょっとあの人自分たちと違うから変わってほしいとかっていうふうに世の中の人たちは期待するかもしれませんけれども、実際にはそういう人たちであっても天国から降ってくるイエス様の恵みを心の底では求めているのです。次元の違う祝福、幸せというのは私たちの手が、私たちが握っているものです。そういうものを求めていながらも、表面的にはクリスチャンなんてしょうもない人たちだというふうに口では言ってしまうわけです。世の中の人たちもとても矛盾しています。この世の中、私たちが住む世界の価値観というのは、聖書が教える価値観と大きく違っていることが多いです。ですから私たち信じるものが周りの人たちに同調してしまう、 やり方を同じやり方にすると、行動の仕方を同じにするというのは危険が伴う作業になります。もし私たちが自分の小ささ、自分の限界に気づくなら、そしてイエス様がどれほど偉大な方でいらっしゃるのか、イエス様の命の素晴らしさに気づくのであれば、生きる道はイエス様の道しかないと悟ることになります。周りの人たちの幸せのために多少波風立つかもしれないけれども、本当にその周りの方々を、家族を、地域の方々、職場の方々を本当に幸せにするために、私たちは自分の思いに死んで、イエス様のゆえに嫌がられるという道を選ぶのがみんなにとって一番いいと分かります。義のために迫害される人々は幸いである、天の国はその人たちのものである、イエス様がおっしゃっている通りです。このような教えを聞いた群衆に向かってイエス様は、あなた方は地の塩だというふうにおっしゃいました。食塩とかこう手に取って舐めたらもう苦くてしょっぱくてこう吐き出してしまうというのが私たちの感覚だと思いますけれども、なんと2000年前の地中海地域には冷蔵庫もなければスパイス、唐辛子、胡椒もありませんでした。魚とかお肉をなんとか一日でも長く保存したいと思えば、お肉、魚に塩を振って保存するというのが非常に大事なやり方でした。イエス様がおっしゃっていた塩というのは、私たちがこう海の水を乾燥させて取る塩とはちょっと違っていたようです。イスラエルには死海という湖がありますけれども、そこでこう塩が湖面に できていますけれども、そういう塩の大きな塊をイエス様はこの塩というふうにおっしゃっていたようです。地中海地域はとても乾燥しているので、そのまま塩として使えると思いますけれども、その塊、ちょっとこうなんだろう、 砂というか土を含んだ塊を、例えば東南アジアのような、日本のような、6月の日本のような湿度の高い地域に持っていくと、なんとその塩分だけがこう梅雨で抜けていってしまうということが起こるようです。するとその塊にからはこう塩が取れませんので、魚や肉に振ったとしてもすぐ腐ってしまうと、そういう悲劇が起こったようです。イエス様はそれを指して、役立たずになり外に投げ捨てられて人々に踏みつけられる塩気の抜けた塩の塊というふうにおっしゃいました。今風に言うのであれば、ダメになった塊っていうのは、例えば電池切れのスマホかもしれません。突然肝心なことができなくなってしまう。その通り、塩を持たない人というのは肝心な時に神様のキリストイエスの道を進む道を選び損ねる、イエス様の道を選び損ねるということが肝心な時に塩を持たないと起こるのです。先の教えを聞いた群衆に対してイエス様は、あなた方は世の光だとも教えられました。救い主を知らない方々の人生というのは闇であると思います。自分たちがどこから来てどこに行くのか、どこに行くように定められているのかを知らないまま人生を進まなければなりません。それに対して 自分自身の問題の根本を救い主イエス様が解決してくださると知って、救い主に大いに期待する方々は、そういう幸いな方々は世の光として生きていくことができます。世の光といっても、この地上世界の光を代表するというような意味の光ではなくて、この暗い地上世界、闇の中に輝く天国の輝きを持った人として、あなた方は世の光だとイエス様はおっしゃいました。自分たちが努力していいことをして、というかこう成績が良くて光るというよりは、イエス様に頼ってイエス様に習い従うがゆえに、天国から授けられた光が自分たちの上に輝く、そういう光です。翻って考えますと、キリスト教というのはとてもめんどくさい教えをしているんじゃないかと思います。本格的な関係づくりを核としています。キリスト教の命は救い主との本格的な関係づくりにあるわけです。ですから神社に行って五円玉を投げて願い事をすれば終わる、そういったものではありません。お経を勉強してしたり読んだり修行に励んだりすれば悟りが開けて道が開ける、そういうものでもありません。もちろん私たち聖書をしっかり勉強はすることは大切ですけれども、実際にイエス様が望んでいらっしゃるのはそれよりずっと先の、ずっと本格的な部分です。自分の罪汚れを認めて心を完全に入れ替えて毎日の行動をイエス様の教えに合わせる、人格的な関係づくり、イエス様の教えに合わせることによってイエス様との関係づくりを進める深めるというのがキリスト教の中心になっています。イエス様から命を受けた、救われた、罪許された、その喜びを胸にして自分の腐った行動を変えることによってイエス様を賛美する、ある意味激しい宗教ではないかと思います。日本の社会から見れば、あの人たち危険じゃないかと思われるような群れかもしれません。しかし周りの人たちから嫌われるかもしれない、そういう表面的な理由でイエス様への愛情を隠し自分の行動を変えるという務めをしないのであれば、天国の輝きはなかなか自分のものにはならないでしょう。限界にぶち当たって、自分はイエス様のためにこんなに尽くしてきたつもりなんだけれども、どうして恵みを十分に味わえないのか、自分の限界や小ささに気づいて、やっぱり自分でなくてイエス様の、自分の思いではなくてイエス様の思いで人生を歩まなくちゃいけないんだというふうに気づいて、イエス様の助けを存分に味わうことによって、イエス様の巨大さ偉大さというのがますます分かるようになります。そしてだんだんと、自分の願いで生きるのではなくてイエス様の招き助けを受けて生きるのが人生なんだと思えるようになると思います。その時に周りの人たちの目を避けて密かに信仰するということの愚かさに気づくようになります。 周りの人たちに同調したいという思いに死ねば、私たちの中にイエス・キリストの光が輝くようになります。地の塩、世の光とイエス様から呼んでもらえるようになります。イエス様を愛するがゆえに周りの人たちから嫌われるようなことがあったとしても、実はそんな迫害者たちから私たちは尊敬されるようになります。イエス様を知らない人たちが持っていない神の命や輝きを私たちが持っていて、それを分け与えているからです。ですから教会には堂々と通いたいと思います。人前で聖書も読みたいと思います。自分がイエス様の弟子だと言いふらしたいと思います。そしてイエス様は私たちに完璧を求められることはありません。失敗も多く罪深いままでいるかもしれませんけれども、しかしそれでもイエス様の助けを求め続ける、イエス様からの祝福恵みを求め続ける、そこに私たちの命があります。周りの人たちから完璧だと思われなくても、自分たちはイエス様を信じる人間ですと伝えていくことが大事です。周りの人たちは、あなた聖書読んでるでしょう、隣人を愛しなさいって、あなたたちの宗教じゃないのとバカにされることがあります。でも聖書というのは信じたクリスチャンだけが守るべき教えではなくて、この地上の全員が守らなくてはならない教えです。私たちがまず率先してイエス様を先に信じたがゆえに守ろうと努めているに過ぎません。本来守らなくてはならないのは生まれてきた人たち全員です。ですから私たちが期待されたほどできなかったとしても大丈夫です。イエス様はもっとできるように次は助けてくださいます。そしてそのような神の国を、イエス様の教えを守ることによって神の国を広げようとしている努力を、実際には私たちの周りの人たちも喜んで心の中では羨ましく思って見ててくださいます。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。共にこの御言葉を自分のものにしていこうではありませんか。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。どうぞ私たちから愚かさを取り除き、自分がイエス様の弟子であると堂々と言えるように一人一人を強めてください。周りの方々は自分たちの本心とは裏腹に嫌がらせをしてくることがあります。しかしそれが自分たちにもその方々にも何のプラスにもならないことを知りました。私たち一人一人を強めてください。一歩踏み出すときにあなたの力を味わうことができますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。